皆さん、こんにちは。未来の医療とテクノロジーを探る時間、バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
こんにちは、生態工学専門家のトロイです。今週も最新のバイオセンサー技術と業界動向を深掘りしていきましょう。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさん入ってきていますね。
はい、スージーさん、今週は特に診断の迅速化や個別化医療、そして環境モニタリングにおけるバイオセンサーの進化が目立ちます。
そうなんですね。具体的にはどんなニュースがあるんでしょうか。
次世代血液ガスモニターシステム市場が POCT への移行で成長予測されているた、超高感度病原体検出のためのハイドロゲル発光体搭載プラットフォームが開発されました。また、正常血糖性尿糖の POCT 診断向けマイクロ流体ディップスティック、スマートフォン画像解析と深層学習を組み合わせたマイクロプラスチック検出、そしてキラルアスコルビン酸のリアルタイム生態分析向けポータブルスマートフォンセンシング技術も発表されています。さらに欧州呼吸器学会で POCT の重要性が議論され、 AI がリアルワールドエビデンス研究に与える影響やバイオセンサー製造を支えるピック&プレイスマシン市場の動向も注目されます。マイクロ 3D プリンティングによる光学アプリケーション向け透明レジン、臨床 AI デバイスの患者アウトカム未報告問題、バイオアジア台湾2026の開催決定、高校疾患早期発見のための高感度バイオセンサー開発についても取り上げます。他にも薬物クリアランスと臓器機能の連続モニタリングを実現するマイクロニードルセンサー、全血からの細胞外照放オンチップ分離技術、DNA テンプレート筋ナノクラスターを用いた水銀検出法、糖尿病技術の最新情報、 AI 設計タンパク質を分子センサーへ変換する研究も、ラボオンチップ技術の進歩と実用化、 フープ とガーミンによる筋肉酸素センサーへの注目、超ハイスループット液滴マイクロ流体技術、そしてシノケアによるデジタルイノベーションも重要です。
本当に多岐にわたりますね。これらの進歩は私たちの日常生活や医療現場にどんな変化をもたらすのでしょうか。特にポータブル化や AI との連携が進んでいる点が気になります。
そうですね、今週は診断のどこでもいつでもかと AI 連携による超精密化という視点で、各技術がどのように医療や環境分野に変革をもたらすのかを分析していきます。
なるほど、ポータブル化と AI 連携による超精密化、とても興味深い切り口ですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは次世代型血液ガスモニターシステム市場についてですね。 POCT への移行が成長の推進力になるとのことですが、 POCT とはどういうものなんでしょうか。
POCT はポイントオブケア検査の略で、患者さんのすぐそばで行う検査のことです。従来の検査室に検体を送る方法に比べて結果が非常に早く出るため、特に救急医療現場での迅速な治療判断に貢献します。
結果が早いと具体的に何が変わるんですか。
集中治療室や救急部門では患者さんの状態が刻一刻と変化します。血液ガス分析の結果が数分で出れば即座に治療方針を調整でき、患者さんの生存率向上や入院期間の短縮につながります。デバイスの小型化や IoT 連携も進んでいますね。
なるほど、迅速さが命を救うことにもなるんですね。課題もあると聞きましたが。
初期投資の高さや医療機器への厳しい規制はありますが、そのメリットがはるかに大きく、市場は今後も拡大する見込みです。
ありがとうございます。続いては病原体の超高感度検出技術ですね。ハイドロゲル発光体を用いた電気化学発光プラットフォームという新しい技術だそうですが。
はい、これはハイドロゲル発光体を使い、電気化学発光、つまり ECL 信号を大幅に増強することで、ごく微量の病原体でも超高感度で検出できる技術です。
超高感度だとどんなメリットがあるんでしょう。
感染症の診断において、病原体の数が非常に少なくても早期に発見できるため、治療開始を早められます。ハイドロゲルが生体適合性と安定性を提供し、POCT、つまりポイントオブケア検査への応用も期待されています。
それは感染症のパンデミック対応にも役立ちそうですね。
その通りです。公衆衛生の向上に大きく貢献する可能性を秘めています。
素晴らしいですね。次は、正常血糖性尿糖の POCT 診断向けマイクロ流体ディップスティックですね。生体模倣ナノフラワーが搭載されているとのことですが、どのような仕組みなんですか？
はい、これはナノフラワーという高効率なセンシング要素をディップスティック状に簡便に合成し、マイクロ流体設計で尿中の微量な糖を迅速に検出するバイオセンサーです。
正常血糖性尿糖とは、具体的にどのような状態を指すんですか？
血糖値は正常なのに尿に糖が出る状態です。腎機能障害や特定の代謝異常の兆候である可能性があり、早期発見が重要です。このディップスティックは、非侵襲的で手軽に検査できます。
それは、患者さん自身が自宅で簡単にモニタリングできるようになるということですね。
その通りです。持続的グルコースモニタリングへの応用や、初期の腎機能障害の早期発見にもつながり、在宅医療や医療資源が限られた地域での活用が期待されます。
今後の発展が楽しみです。次のニュースは、環境中のマイクロプラスチック検出に関するものですね。スマートフォン画像解析と深層学習を組み合わせたクリスパーアプタセンサーとは、すごい組み合わせです。
はい、スージーさん。クリスパー、つまりクリスパー技術を用いた非色アプタセンサーで、特定のマイクロプラスチックに結合すると色が変化します。これをスマートフォンのカメラで撮影し、深層学習アルゴリズムで解析することで、種類や濃度を特定します。
なぜスマートフォンを使うんですか？
従来の検出方法は高価な機器が必要で、現場での迅速なスクリーニングが困難でした。スマートフォンと AI を組み合わせることで、手軽に現場でリアルタイムにマイクロプラスチック汚染を監視できるようになります。
環境問題の解決に大きく貢献しそうですね。
はい、汚染源の特定や対策立案に役立ちます。 AI とバイオセンサーの融合は、環境モニタリングだけでなく、食品安全や医療診断など幅広い分野での応用が期待されています。
視野が広がりますね。キラルアスコルビン酸のリアルタイム生態分析向けポータブルスマートフォンセンシングのニュースも興味深いです。キラルアスコルビン酸とは何ですか？
キラルアスコルビン酸は、ビタミン C の LAA と DAA のような左右対称ではない構造を持つ分子で、生体内での働きが異なります。これらを高感度かつ選択的に区別し、リアルタイムで分析する技術です。
それをどのように検出するんですか？
鉄ドープカーボンナノドット、FECDs という材料が、蛍光と電気化学の両方で異なる応答を示すデュアルモード応答を利用します。これを機械学習アルゴリズムで解析し、スマートフォンでどこでも分析を可能にしました。
複雑な分子をスマートフォンで識別できるなんて、驚きです。
食品化学、製薬、生物医学分野での品質管理や個別化医療への応用が期待されています。AI とナノ材料の融合が、さらに複雑な生態情報の高精度解析を可能にするでしょう。
ますますパーソナルな医療が進みそうですね。欧州呼吸器学会2025のハイライトで、呼吸器感染症分科会からのニュースも入っていますね。ここでも POCT の重要性が強調されたそうですが。
はい、薬剤耐性菌の増加が世界的な脅威となる中、POCT は感染症の迅速かつ正確な診断に不可欠です。従来の診断方法では時間がかかり、広範囲抗菌薬の経験的投与が増え、薬剤耐性を加速させていました。
POCT が薬剤耐性問題にどう貢献するんでしょうか？
迅速な検査結果により、病原体と耐性プロファイルを早期に特定し、適切な抗菌薬治療を選べるようになります。これにより、不要な広範囲抗菌薬の使用を減らし、薬剤耐性の蔓延を抑制する効果が期待されます。
なるほど。課題は何ですか？
デバイスの精度、標準化、多様な病原体への対応には継続的な研究開発が必要です。バイオセンサー技術の進化がこれを後押しするでしょう。
ありがとうございます。AI がリアルワールドエビデンス研究に与える影響のレポートですね。リアルワールドエビデンスとは、どういった研究のことですか？
RWE 研究は、臨床試験ではなく、実際の医療現場で得られるデータ、つまりリアルワールドデータに基づいて、 医薬品や医療機器の効果や安全性を評価するものです。 AI はウェアラブルセンサーやモバイルヘルスアプリから得られる膨大な RWD から価値あるパターンを抽出します。
AI が具体的にどんな貢献をするんですか？
患者ケアの質向上、疾患進行パターンの理解、薬剤効果の評価、早期信号検出、個別化されたリスク予測に貢献します。米国 FDA も RWE プログラムを大幅に拡大しています。
医療製品の開発や承認プロセスに大きな変化をもたらしそうですね。
はい、ただしデータの異質性、 AI バイアス、プライバシー保護といった課題もあり、堅牢なガバナンスフレームワークが不可欠です。
慎重な活用が求められるということですね。次はバイオセンサー製造にも関わるキック&プレースマシン市場の分析です。電子機器製造の増加で成長予測とのことですが、特に医療機器分野ではどのような影響がありますか？
はい、スージーさん、この市場は特に医療機器分野を含む電子機器製造需要の高まりにより大きく変革期を迎えています。単なる機器提供からソフトウェアやサービスを含む統合型エコシステムへと進化しています。
バイオセンサーの製造にはどんな特殊な要求があるんでしょうか？
携帯型やウェアラブル医療技術に含まれる多様なバイオセンサーは、微細な部品の完璧な精度、完全なトレーサビリティ、そして高速かつ正確な配置が不可欠です。ピック&プレースマシンはこれらの要求に応える技術進化を求められています。
高度なバイオセンサーが作られる裏側にはこんな精密な技術があるんですね。
その通りです。この技術進化が医療診断、モニタリング、治療における新たな可能性を切り開き、ヘルスケア産業のデジタル化と個別化を支える基盤となります。
縁の下の力持ちですね。 BMF が光学アプリケーション向けマイクロ 3D プリント透明レジンを発表したというニュース。マイクロ 3D プリンティングで透明なものが作れるというのは驚きです。どのような応用が期待されますか？
これはミクロンレベルの精度で真の光学透明性を実現する新しいレジンです。統合された光ファイバーアライメントチャネルを持つマイクロ流体ラボオンチップシステムや、センサーアレイに直接プリントされるマイクロレンズの作成に役立ちます。
それはバイオセンサーの性能向上につながるんでしょうか？
はい、高精度な光学部品を直接デバイスに統合できることで、センサーの感度や選択性が飛躍的に向上します。病原体検出、バイオマーカー分析、環境モニタリングなど診断能力の強化に貢献します。
未来の診断デバイスの可能性が広がりますね。
まさにその通りです。次世代のバイオセンサーと診断デバイス開発を加速させる基盤技術として期待されています。
ありがとうございます。臨床 AI レポート2026のニュースは少し懸念されますね。 FDA 承認の医療 AI デバイスの 95% が患者アウトカムを報告していないというのはどういう状況なんでしょうか？
はい、スージーさん、これは米国 FDA によって承認された医療 AI デバイスの大部分が実際の臨床現場で患者さんにどのような効果があったか、そのデータが不足していることを意味します。イノベーションと患者保護のバランスにおける重要な課題です。
なぜこのようなギャップが生まれてしまうんでしょうか？
AI 技術の発展速度が包括的な評価プロセスや市販後調査の整備を上回っていることが主な原因です。デジタルヘルスセンサーと統合された AI ツールを含め、実世界での有効性や安全性のエビデンス収集が不十分だと指摘されています。
バイオセンサーを含む AI 搭載医療デバイスが真に患者さんに利益をもたらすためには、きちんとした市販後調査が必要だということですね。
その通りです。文書化の改善、透明性基準の強化、堅牢なガバナンスフレームワークの構築が緊急に求められています。
信頼性のためには不可欠ですね。次はバイオテクノロジーの国際会議、バイオアジア台湾2026の開催決定のニュースです。 AI とイノベーションの統合がテーマとのことですが、バイオセンサーにどのような影響がありますか？
はい、この会議はアジアのひらめき、世界のインパクトをテーマに、 AI とイノベーションを統合しバイオテックの商業化を加速することを目指しています。 AI は研究成果から臨床応用への迅速な転換、つまりベンチからベッドサイドへを加速させると強調されています。
バイオセンサーの開発や商業化にも AI が関わるということですか？
はい。AI はバイオセンサーのデータ解析を最適化し、診断の精度と速度を向上させることができます。また、製造プロセスや品質管理における AI の応用は、バイオセンサー製品の市場投入を加速させます。
グローバルな協業も期待されますね。
まさにその通りです。先端医療技術の国際的な協業と市場拡大の機会を創出する場となるでしょう。
素晴らしいですね。テキサス A&M 大学が高校疾患早期発見のための高感度バイオセンサーを開発したというニュース。歯周病などの口腔内炎症をリアルタイムで検出できるのは画期的ですね。
はい、スージーさん。これは歯周病などの口腔内炎症の兆候である腫瘍エシ因子アルファ、つまり TNF-α を極めて低い濃度で検出できる多層組織接着型ハイドロゲルパッチです。マキシンという材料を組み込むことで超高感度を実現しています。
なぜ早期発見が重要なんですか？
歯周病は進行するまで自覚症状がないことが多く、早期に発見し介入することで進行を大幅に抑制できます。このセンサーは視覚的な症状が出る前に炎症を捉え、より保存的な治療選択肢を可能にします。
歯科医院だけでなく自宅でのセルフチェックにも応用できると患者さんにとっても良いですね。
その通りです。口腔ケアの個別化と予防医学の推進に貢献し、将来的には炎症性疾患全般のバイオマーカー検出にも応用できる可能性があります。
期待が膨らみます。マイクロニードルセンサーが薬物クリアランスと臓器機能を連続モニタリングできるようになったというニュースも気になります。低侵襲で連続モニタリングというのはどういうことでしょうか？
これは皮膚にほとんど痛みなく挿入できる微細な針の配列を持つセンサーで、薬物の体内動態や臓器機能をリアルタイムで継続的に追跡できる技術です。ナノスケールの空洞を持つ筋コーティングがセンシング分子の表面積を約100倍に増やし、安定した性能を保ちます。
腎臓損傷の初期段階で薬物クリアランスの障害を示す能力が確認されたとのことですが、これはどんな意味がありますか？
従来のバイオマーカーよりも早期に臓器機能不全を検出できることを示唆しています。これにより患者さん一人一人に最適な薬物投与量を調整する個別化医療や毒性リスクの予測が可能になり、治療の精度とタイミングを向上させます。
診断と治療のあり方を大きく変える可能性を秘めているんですね。
はい。低侵襲かつ連続的なモニタリングが医療介入の質を劇的に高めるでしょう。
素晴らしいニュースです。次は全血からの細胞外傷法の効率的なオンチップ分離と標識化技術についてです。細胞外傷法とはどのようなものですか？
細胞外傷法、つまり EVS は細胞間コミュニケーションに重要な役割を果たすナノサイズのベシクルで、がんの早期診断などに役立つ液体生検の有望な候補として注目されています。
それをオンチップで分離標識化するとはどういうことでしょう？
複数の処理ステップ、例えば細胞の除去や EVS の濃縮、標識化を単一のマイクロ流体チップ上に統合する技術です。これにより複雑なラボでの操作を簡素化し、効率と速度を大幅に向上させます。
それはがんの早期発見や個別化医療に大きく貢献しそうですね。
はい。 POCT、 つまりポイントオブケア検査環境での複雑なバイオマーカー分析を可能にし、医療へのアクセスを広げます。将来的には標準的な診断ツールとなることが期待されています。
期待が高まります。 DNA テンプレート筋ナノクラスターを用いた無機有機水銀のラベルフリー蛍光検出法というニュースですね。ラベルフリーとはどういう意味ですか？
ラベルフリーとは、水銀を検出する際に追加の蛍光色素や標識分子を使う必要がないという意味です。これにより検出プロセスが簡素化され、コストと実験の複雑さが軽減されます。
水銀を検出する技術はなぜ重要なんですか？
水銀は人間と生態系に深刻なリスクをもたらす有害物質です。この技術は水銀イオンと特定 DNA 配列の特異的相互作用を利用し、筋ナノクラスターの蛍光特性変化で無機有機水銀を高感度かつ選択的に検出します。
環境モニタリングや食品安全にも役立ちそうですね。
その通りです。低コストで簡便なため、専門的なラボだけでなく現場でのスクリーニングツールとしての応用も期待されており、環境汚染問題への効果的な対策に貢献するでしょう。
環境を守るための重要な技術ですね。糖尿病技術の最新情報、テックウォッチのニュースも入っていますね。持続的グルコースモニタリングシステムとインスリンポンプの進化についてです。
はい。インスレッドが2026年にオムニポッド5自動インスリン投与システムをアボットのフリースタイルリブレ3プラス CGM と統合する計画を発表しました。
それは患者さんにとってどのようなメリットがあるんですか？
CGM とインスリンポンプが連携することで、血糖値の変動に応じて自動でインスリン投与量を調整できるようになります。これにより、血糖コントロールの安定性が向上し、低血糖や高血糖のリスクが低減されます。
他の企業からも新しい動きがあるようですね。
ええ。モジュラーメディカルが新しいチューブレスパッチポンプピボットの承認を受け、タンデムもモビインスリンポンプのアンドロイドアプリの承認を得ました。糖尿病管理デバイスがより小型化、便利化、相互接続性を持つ方向に進んでいます。
糖尿病患者さんの生活の質が大きく向上しそうですね。AI 設計タンパク質を高度な分子センサーへ変換する科学者たちのニュースも気になります。AI がタンパク質を設計するなんて、夢のようですね。
はい、スージーさん。これは、クイーンズランド工科大学の研究チームが、AI を活用して設計したスマートタンパク質、つまり人工アロステリックタンパク質スイッチを開発したというものです。
人工アロステリックタンパク質スイッチとは何ですか？
特定の分子標的と結合した時だけ機能活性をオンにする、極めて精密な制御能力を持つタンパク質です。AI が、天然タンパク質の能力を超える効率的なタンパク質センサーとアクチュエーターを合理的に設計することに成功しました。
それは、どんな応用が期待されますか？
低コストで適応性の高い次世代バイオセンサーの実現につながります。医療診断、環境モニタリング、そして特定の化学反応を制御するバイオテクノロジー機能など、広範な分野で新たな可能性が開かれます。
まさに未来の技術ですね。バイオマーカー検出のためのラボオンチップ技術についても、進歩と実用化のレポートが出ていますね。この技術の大きな特徴は何ですか？
ラボオンチップ、つまり LOC 技術は、サンプルの前処理、反応、検出といった複数の分析ステップを単一のマイクロ流体チップ上に統合するプラットフォームです。これにより、高感度、迅速な分析、そして携帯性という特徴を持つ小型化された自動圧制が実現されます。
どんなバイオマーカーの検出に利用できるんですか？
核酸やタンパク質の高精度分析、複数のバイオマーカーを同時に検出するマルチプレックス生体分子検出、早期がんスクリーニングや感染症の迅速診断などが主な応用分野です。
遠隔地での POCT、つまりポイントオブケア検査にも使えそうですね。
その通りです。AI や機械学習との統合により、さらにスマート化され、プレシジョン診断の未来を形作る上で不可欠な役割を果たすでしょう。
医療アクセス向上にも貢献しそうですね。Whoopとガーミンが筋肉酸素センサー、MSO2 に着目しているというニュースは、ウェアラブルフィットネスの新たな動向として非常に興味深いです。
はい、スージーさん。これは、運動能力や回復状態を直接的に反映する筋肉酸素飽和度、つまり MSO2 の測定技術が、主流の消費者向けウェアラブルに浸透しつつある動向を示しています。
具体的に、どんな製品が開発されているんですか？
フープは圧力検知ストラップ付きのウェアラブル筋赤外分光法、つまり NIRS デバイスの特許を取得しました。太もも、腕、胸に装着してリアルタイムの MSO2 データを測定できます。ガーミンはマッスルバッテリーやサーカといった商標を出願し、MSO2 データに基づいたアルゴリズムを搭載することを示唆しています。
プロアスリートだけでなく、一般のフィットネス愛好家も恩恵を受けられそうですね。
はい。自身のトレーニング効果、疲労度、回復状況に関する詳細な洞察を得られるようになります。バイオセンサー技術がフィットネスと健康管理の未来をさらに進化させるでしょう。
楽しみですね。 環境微生物株及びコンソーシアの培養と機能スクリーニングのための超ハイスループット液滴マイクロ流体技術のニュースです。微生物研究にどう役立つんですか？
これは、個々の微生物細胞やコンソーシアをピコリットルという極めて微小な液滴の中にカプセル化し、分離された独自のマイクロ環境で培養・スクリーニングする技術です。
それによって、何が効率化されるんですか？
従来の培養法に比べて、スクリーニング効率とスループットが劇的に向上し、膨大な数の微生物を並行して培養・スクリーニングできるようになります。
新しい微生物機能や相互作用を迅速に特定できるんですね。
はい。バイオレメディエーション、新薬開発、環境モニタリングなど、広範な影響を及ぼします。バイオセンサーとの連携により、液滴内の微細な変化をリアルタイムで検出し、スクリーニングの自動化と効率化をさらに進めることも可能です。
環境と健康に貢献する技術ですね。最後に、シノケアが慢性疾患管理でデジタルイノベーションを披露したというニュースです。どのような技術が紹介されたんでしょうか？
はい、スージーさん。シノケアは、第93回中国国際医療機器博覧会で、独自の第三世代バイオセンサー技術を搭載した15日間リアルタイムモニタリング可能な連続グルコースモニタリング、つまり CGM ポートフォリオを発表しました。
この CGM の特徴は何ですか？
人工知能、つまり AI 駆動型分析が組み込まれており、血糖値の変動を早期に察知し、予測的なアラート機能や患者さん一人一人に最適化された介入支援を提供します。また、血糖値、血圧、尿酸、脂質、ケトン体をモニタリングできるパーソナルパームラボも発表しました。
AI を活用して、複数の健康データをまとめて管理できるんですね。
その通りです。これは、慢性疾患管理におけるインテリジェントでアクセスしやすい統合型デジタルヘルスソリューションへの大きなトレンドを象徴しており、国際市場での展開も進んでいます。
慢性疾患を持つ患者さんの生活の質を大きく向上させる可能性を秘めていますね。
はい。バイオセンサー技術と AI、ウェアラブルデバイスの融合が、医療の未来を大きく変えていくでしょう。今週のバイオセンサーテクノロジー最前線では、診断の迅速化、個別化医療の進展、そして環境モニタリングにおける革新的な技術の数々が明らかになりました。特に、POCT と AI、そしてウェアラブルデバイスとの連携が、医療と私たちの生活をよりスマートに、そして精密に変えていくトレンドが鮮明になりましたね。
そうですね。検査の場所や時間を問わず高精度な診断が可能になることで、早期発見、早期介入の機会が増え、私たちの健康や環境保護に大きく貢献する未来が見えてきました。今後もバイオセンサーテクノロジーの動向から目が離せませんね。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。また次回もお楽しみに。